皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。この過程を通して30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日は親は親の人生をというテーマで話していきたいと思います。結論から言いますと、子供はね、他人だよということを強く意識して、親は自分の人生を生きましょうという結論になります。一つとしてですね、ボイシーという音声メディアの中でゆうパパさんという方が話していました。どんな内容だったかというと、子どもの教育費は掛け捨て保険と同じように考えましょうというような内容でした。で、掛け捨て保険っていうとどういうものかというと、改めてですけれども、保険期間中に保険金の支払いがなかった場合、つまりは医療保険とかで、大きな病気とか入院がなかったよという場合は、これまでに払ってきた保険料が戻ってこないようなタイプの保険です。なので、積み立て型というのと違って、払ったものが使われなかったらもうそこで終わりですよということ。積み立て型の場合は保険料が高くなるけど、何もなかった時には一定額が返ってくるよみたいなことですね。で、ゆうパパさんがおっしゃってたのは、子どもの教育費は掛け捨て保険だよということ。つまりは、何があってもなくても、あった場合はあれか、返ってこないよということ。つまりは、教育費も子供にかけたから、何かね、親にとっていいリターンが欲しい、例えば有名大学に入りましたとか、有名企業で働いてますとか、そういうリターンをね、求めちゃいけないんだよということ。病気にならなければ保険料が戻ってこないのと同じように、子供の人生はもう子供のものだと。お金はある程度貯めて子供にね、選んでもらって教育費としてお金をかけるけれども、そのかけたお金が、どうなってもね、もうかけすと一緒で気にしないと、かけたらかけっぱなしっていう風に考えましょうと言っていたことがとても印象的でした。もう一つですね、親は親の人生を生きましょうということを考えた理由としてはですね、親の価値観で子どもの将来を判断できないよねということを思いました。親が知らないけれど子どもが知ってることってたくさんあるなって最近自分の子どもを見てて思います。で、ありきたりな例になりますけど、 YouTuber っていう職業ね、これ私たちが小さい頃職業として存在するっていうことを思ってなかったですよね。で、調べてみると、有名なヒカキンさんが YouTube チャンネルを開設したのが2006年 で2010年頃に注目を浴びたっていうふうに書かれてました。つまりは YouTuber っていう概念が広まったのは今から約18年前なんですよね。で、 AI エンジニアとかもね、最近言われてますけど、これだって同じですよね。20年ぐらい前にはこんなに、こんな職業があるとかね、こういう未来になっているっていうことは想像できた人がいないんじゃないですかね。そうするとですね、実際に今子供が、やってることとか興味を持ってることっていうのは将来的に職業になってるかもしれない。どんな需要があるかっていうことは大人の概念では分かんないっていうことですよね。あとはインフルエンサーの方のなんか Q&A みたいなコーナーで、子どもの習い事について、質問していた方に対するコメントっていうのがすごい強烈でした。質問の内容としては、ある親御さんが小学校4年生の息子に2年間、そろばんを習わせてた。ただこの息子さんはそろばんをやめたいと言い出した。これについて、せっかく2年も続けてきたんだから続けさせるべきでしょうかというふうにインフルエンサーさんに質問されたんですね。そしたらインフルエンサーさんの答えがこれでした。そもそも今の時代にそろばんとかを習わせてる親が適切な指導ができるとは到底思えません。子供がやりたくもないことを押し付けるのではなく、子供の好きにさせたらどうですかというふうに回答してたんですね。いや、もうそりゃそうだなと思いましたよね。 なんか親の価値観でそろばんは何だろう、暗算ができるから将来役立つとかね、いろんな計算がこうパパッとできるってことは脳にいいんだみたいな発想でそろばん習わせてたのかもしれませんけれども、まあ、今の時代ね、はいアレクサみたいな何かける何はみたいに言ったらパッと答えてくれるみたいな形でね、そんなのは時代遅れだからやめなさいよっていうのをあるインフルエンサーさんがね答えてました。この2点をね、考えた時に、やっぱりこう親の価値観で子供の進路とか選択を狭めてはいけないなと思いました。でお金があるからね、自分で自分の進路を決めろっていうのをね、幼児だったり小学生に対して、求めるっていうのは、まあ、乱暴かもしれませんけど、それでも親がすべきことっていうのは最小限に抑えるべきなのかなっていうふうに感じます。最後ね、もう一度結論に戻りますけど、まあ、親は親の人生を生きましょうっていうテーマですが、じゃあ親の役割って何なのかと考えた時に、私は3つ挙げられるんじゃないかなと思います。1つはですね、ある程度の教育費の準備、2つ目が小さい時に関してはいろんな体験の機会を共有す提供すること、で3つ目はちょっとしたおせっかいぐらいっていうこと、これぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。で子供は子供の人生を生きます。で親はね、子供の人生を生きようとしても無理ですよね。朝脱いだねパジャマを洗濯機に入れろっていうのも子供はやってくれません。それぐらいコントロールが難しい、子供でもねコントロールが難しいです。なのでむしろね、子供の人生をどうこうしようじゃなくて、親がもう親の人生を生きる、充実させることで、まあ、子供にねむしろいい影響を与えられるんじゃないかなと思います。まあ、子供を放置しろって言ってるわけではないですが、まあ、見守るぐらい、ちょっとぐらいのおせっかいとかね、必要な時にはサポートするぐらいの姿勢で、子供をね人生を支配するっていうことはやめた方がいいんじゃないかなというふうに今回思いました。なのでね、まあ、ある程度の教育費の準備とか、まあ、ちょっとした体験の機会を提供する、ちょっとしたおせっかい、これぐらいのスタンスで向き合うっていうのがいいのかなと思いましたので、まあ、自分に聞かせるつもりでも今日は収録してみました。ということで以上になります。バイバイ。